答案についてご説明いたします。まず 2-11 問題ですね。で、ディープウェル工法というのを取り上げ、これは正解なんですけれども、この求めているのは概要および留意点なんですね。で、ディープウェルって言ったら、まず見出しにディープウェル工法って書いてるじゃないですか。じゃあその概要は何かって言ったら、またディープウェル工法っていう名前から始める必要はないし、この最初の第一文はですね、言葉の意味を書いてるんですね。言葉の意味を聞いてるわけじゃないですよね。ディープウェルの目的は何とか、狙いとか、どんな時に選択されるか、それが大事なんでしょう。この問題ですね、3つ挙げて概要および留点を述べよう、なんで3つ挙げて概要を述べなきゃいけないのかっていうと、これは、事業主がですね、こういう場合に、どれかの工法を用いなければならない、その時に、そのエンジニアに問いかけてですね、何を選択するかという話になって、この現場の場合に何が選択可能かという、その選択肢を聞いてるわけですよね。だとしたら、どんな時に選択されるかというのが答えですよね。その選択されるからには目的とか狙いとか、あるいは選択するにあたっても留意点もより良い使い方に関する提案というのがあるべきで、エンジニアからですね。ですので、それが問われているということになりますね。言葉の意味を聞かれているとお考えになって書かれているのであれば、そうではなく、概要を書くようにしてもらえますか。あとは、見出しとダブリはいらないということで、簡潔にお願いします。で、留意点について、施工場所が市街地であり、これいらないですね。で、周辺の井戸枯れに留意すると書いてるんですけれども、留意するっていうのは、それ、つまりどうするんですか？なんか留意するって言っても、井戸が枯れまくりましたって言って、で、何したらいいんですか、そういう場合。そのやるべきことを書いてもらえませんか？その、周辺の井戸がですね、枯れて、それで苦情が出てるのにディープウェル続けることはできないわけで、じゃあどうしたらいいんですか。答えは、その答えがないと留意点にならないですよね。その留意点っていうのはそういうことですから、対策を聞いてるんですよ。次の内容も同じですね。ウェルポイントっていうのは、その概要はウェルポイントという言葉の意味が分かるだけではしょうがないわけで、どういうことをやって目的は何、狙いは何ということが分かるとより分かると思いますね。で、留意点は周辺地盤の沈下や陥没に注意する、これ見てるだけでいいんですか。それで周辺地盤起こってしまったらどうするんですか、沈下。いや、ちゃんと留意していましたって言って、今日起こったの確認しましたって言って、でいいんですか。そうしないようにするためにどうするかという話がいるんじゃないですかね。でないとそういう人に危なっかしくて現場任すことができないですよね。丸さんも同じです。言葉の意味ではない。それから、大量の排水管理に留意するっていう、それは当然起こることであってですね、仕方なくやらざるを得ないことであって、そういうことも留意点じゃないですよね。もう誰がやっても水は出てくるわけですから、それ捨てるわけいかないんですから。ですから、どこまで きれいにするかとかですね、それからできるだけ少なくするにはどうするかとかいうことが答えになりますね。次に参ります。2-2-1、ここは選定理由と工法の順番ですので、なんか答えが入れ替わっているようですが、まあ同じ意味かと思いますが、2ページに参りまして、土質を確認するための調査、土質調査、地盤調査、ほとんど同じじゃないですか。これ2回やるわけ、ダブリの答えじゃダメでしょう。もっと違う視点でもって、調査すべきですね。それから、施工時に留意点ってあってですね、六角クロムだから、どうすればいいんですか。施工、セメント系の選定に留意するって言って、つまりどうするんですか。中止するって言うんですか。いやいつも出るわけじゃないんですけど、って。じゃあどうしたらいいんですか。答えがなきゃ、留意点になんないし、そんなわからないことを留意をすることを提案することすらできないし、すべきじゃないですよね、わからないことは。まず、その辺、方針というかですね、お考えを確定してから書いてもらえますか。それから、セメントミルクの流出はですね、これなんか、流出させたらいけないに決まっているわけで、あえてそのことを留意点に挙げてもなんかあんまり留意点らしくないですね。そんなの当たり前、今時っていう感じで。まあ泥水処理、どのようなやり方でやるとかですね、上手にやる方法があれば、提案価値はあると思いますが。いや、つまり留意点というのはですね、そういう独創的な対応を言ってるわけで、今時ですね、エンジニアの能力が上がってくるとですね、巧みな対応をしないと意味がないわけで、まあ、こういう工事ってもう当たり前に行われているわけで、その時にどういう良い方法を取るかっていう、まあ何でもいいですから、あなたができる一番の方法でということを聞いているわけですから、何らかのそういう提案的価値のあることを用意していかないと、エンジニアとしてのその能力を訴えることができないということですね。まあ、ですから当たり前のこととか、もう最低限のことをその環境基準に適応するようになんかしますとかですね、訴えられないようにちゃんとやりますとか、そういうのはもうダメですね。プラスの貢献をちゃんともう、積極的に取り入れていくということが合格の条件だと思いますね。それから3問題に参ります。内容は悪くないんですけども、前置きが長いんですよ。その建設労働者の不足って言って、我が国は人口減少で熟練技術者が減少で就労環境悪くて、いやもう分かってますよそんなことは。で、その結果不足状況でインフラを整備していく上で問題ある。で、問題は課題をここで書くことだったんですよね。課題は何ですかって2行しかないじゃないですか。で、減少した建設労働者を行うために現場の省力化を行う、まあこれだけかっていう感じがするんですけどね。もっとこの課題の内容をですね、ちゃんと力説されたらどうですか。そんな現状の問題をですね、丁寧に説明されてもあんまり価値はないですし、これ事業主が聞いてもですね、そんなこと分かってますよって言われかねない内容ですよね。それよりも課題の方はですね、それはエンジニアしか考えることができないわけで、だからこそこの技術士の答案で求める意味があるわけですよね。ですので、そこのところを力説するようにしてもらえますか。で、今3対1ぐらいの比率ですけど、これ逆に1対3ぐらいになればいいんじゃないですか。丸2も同じですね。丸3も同じで、全体的に長いですから、まあ2ページに食い込むようことがないように1ページで終わらせた方がいいと思いますね。 次に重要な課題、建設労働者不足というですね、課題名があるんですけれども、これは、現象ですよね。課題じゃなくて現象。つまり、自然と起こっていることを、そのまま表している。で、ちゃんと意味は下に書いてありまして、生産性を向上させ、作業の精進化を図ること、その労働環境を向上させるとかですね。で、そのことをですね、ちゃんと見出しに表すべきだと思いますね。そういう、まあ、その改善の趣旨が分かるような、方針を挙げることが課題ですよ。課題ってそういうことなんです。その悪い状況をただあるがままに見てですね、これ課題だっていうのはですね、世の中では確かにあるんですけれども、あんまり提案的な価値はないですよね。答えとして、価値は低いと思いますね。丸に具体的な対応策。で、ここはですね、その IoT とかアイコンストラクションでどうするかというのは、まあ、問題文にありましたけども、問題文はでもそれだけじゃないんですよね。IoT、AI、ビッグデータとか言ってるじゃないですか。カッコ1で。ああ、というかカッコ2で。それをどう実現していくかですから、もうちょっと広い視点でやってもいいんじゃないですか。難しいですかね。AI、やったことないですか。ビッグデータと言われても、もう対応不能ですか。いや、それだとまずいと思いますね。まあ、そういう新たな課題ですね。それをこなしていかないと、その、応用力になりませんので、まあ、新しい時代の平成30年の応用力っていうのは、そういうところにあるんじゃないかと思いますので、アイコンストラクションだけやってればいいって言ったら、29年問題と同じですよね。まあ、ですから、それは当然なわけで、そうではない、もうちょっと広い視点で考えていく必要があると思いますね。で、その祭りの行、この2ページの下、ICT を活用した情報化施工を提案するっていう、まあなんか、これって、あんまり具体性もない、普通のことなんですよね。その、高速道路などの施工延長が長い盛り土工事や何とかにおいて、そういったことを提案してますけども、そういう、施工の測量や調張りを設置することがなく施工可能となり、高度性、高効率、高精度可能となるため、ICT を活用した情報化施工を提案する。という。まあなんかもうちょっとなんか、これ、具体化できませんか。その、対応策といって、今やってることを、そのままやるという程度に、すぎない。提案的価値はどこにあるんですか？その、高速道路は分かりましたけど、具体的な提案になってないですよね。高速道路の何をやれって言ってるんですか？路盤工をやれって言ってるんですか？路盤工さえやってればいいんですか？そういうわけじゃないんですよね。ICT を活用したという言葉はいいんですけども、具体的にどう活用するかというイメージがやっぱりないといけないですね。で、まあなんでそんな節電不足になってしまったのかっていうと、各国がやっぱり行数が少なかったんでしょう。なぜか。1ページのこの各1がやっぱ書きすぎたんですよ。現状把握が。で、現状把握そんなにやったってしょうがないですから、ちゃんとこのカッコ2のですね、提案を 充実させていく必要がありますね。そうすると、この IoT、AI、ビッグデータごとに、それぞれ何か具体的な提案が出てくるわけですよね。それから3ページに参りまして、カッコ3のこの見出しは、これ1行にしてもらえますか。まあ、こんなに長々とその通り引用して書く必要もありませんので、見出しがなんか2行にわたると冗長な感じがしますね。で、そして、この価値の創出効果ですけれども、オペレーターの熟練度に大きく依存しない施工技術や出来高が確認できる、確保できる。で、まあ、それと施工ミス低減ってもう同じことですよね。で、まあ、そんななんか直接的なことしかないのかっていうことなんですけども、もっと仕事が変わっていくんじゃないですか。その IoT がやることによってですね、仕事の質がもうガラッと変わっていく。多分、その昼夜、連続施工とかですね。そうなると工程の管理も違ってくるかもしれないし、あるいは、AI でですね、まあなんか左官ロボットとかいうのありますけれども、従来は左官が鳴らしてたのが、マシンがこう、自動的に鳴らすようになってですね、そうするとモルタル、セメントの質も変わってくるんじゃないか、作業そのものがですね、そのロボットに適したような材料に強度とかですね、やり方に変わってくる可能性があると思うんですけども、そういった仕事がどう変貌してくるか、いくかということが、この答えにつながってるんじゃないですかね。割と、今書かれてる内容というのは、オペレーターの熟練度に依存しない。これはいいですけども、施工ミスの低減っていうのは、それは機械に任せたらそういうのは当たり前なわけで、特別なんか、独創、創出効果がですね、分析されているとも思えない、目的に近いところで、効果が終わっているような気がしますね。もっと効果があると思いますよ。仕事が、自動化されることによって、組み立てが変わってくるとかですね。それからその下、丸に、基準や制度を見直して整備すべき点。これまず最初に、基準や制度を見直しっていうところ、こう具体的制度への方針がないですね。情報化施工が新しい技術であるため、何とか何とかって書いてて、新たな対応させるため、適用させるため、設計基準見直しを行うべきである。いや、それはそうですよ。だから問いかけてるわけで、それ問題文の解釈とほとんど同じじゃないですか。そんな問題文のことをね、改めて私もこう考えましたって書いたってしょうがないわけで、その答えがないですよね。どう見直すんですか。何がいけないんですか。で、整備すべき点は、これまた前置き長いですね。アイコンストラクションの全面的な活用は3次元行うもので、その通りですよ。しかし、情報化施工を導入するには機械になんとかなって、それはそんなことを、当然ですよね。この入力データは発注者から提供される図書から読み取り。そうでしょう。で、手作業で作成している。か知りませんけど。で、そこまでが前置きで、だから何かって言ったら、従って施工に必要な情報を数値データで、提供するような環境整備。これだけが意味のある内容なんですね。で、でも、 この程度のことを今はもうやってるんじゃないですか。どういう数値データか知りませんけど、その CAD のですね、オート CAD のデータをですね、渡すなんてわけない話で、そんなのやってるじゃないですか。設計事務所から施工者に。で、いや、それだけでいいんですか、そのアイコンストラクションするのに。もっとなんか、その何ていうか、立体構造の把握解釈とかですね、変換プログラムとかですね、そんなことがいるんじゃないかと思うんですけれども、あるいはその2次元 CAD だったらもう全然ダメだから3次元にするとかですね、その変換が必要になってくるんじゃないですかね。それは施工者が用意するのかもしれないし、そのどっちが用意するのか分かりませんけれども、そういう具体的に整備を図る内容が何かという提案をしてもらえませんか。なんかその整備を図る必要があるっていう問題点の指摘だけで、具体的にどう解決していくかという視点が見えないということですね。そういう問題を解決する意思があるかどうかということが大事だと思いますね。提案的価値というのはやっぱそういうところにありますので、現状改革とかですね、あるいはそういう何か改善して取りまとめてものづくりに生かしていくというのがですね、コンピテンシーの本質なんですよ。ですので、そういったものが読み取れると能力高いというふうに試験で評価されますので、ぜひ表現するようにしてもらえますか。ではコメント終わります。